東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所国際防災戦略研究分野の泉貴子先生です。泉先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝どんなお話でしょうか。
はい、今年で東日本大震災から10周年を迎えました。はい、で、我々にとっても本当に被災地の方々にとってもこの10年いろんな、経験をされ、いろんな、変化があり、復興がありと、本当にさまざまなことがあった10年間だと思うんですけれども、そういった経験を踏まえてですね、これから先じゃあ日本として、この被災地東北として、今度は世界的に見てアジア地域という、広い視点を持った時に、この我々の経験がどういうふうに、海外の防災対策に生かすことができるのかということを、少し考えてみたいなというふうに思います。
はいはい、
でもう復興がもう本当にこれだけ時間をかけて、そしてインフラも含めてそれでもまだまだ復興していかなければいけないことがたくさんあるっていうような、この経験というのをぜひ、海外の、日本よりももっと災害の被害の大きい、例えばインドネシアであるとか、フィリピンであるとか、そういったところにも共有してそういった経験を役立てていただけるような場があればなというふうに常に思っていました。
そうですよね。
はい、
で実際にでもそういう場を何年も設けてはいらっしゃるんですよね。
はい
はい、
やはりこの被災地のですね、復興を実際に見ていただくというところが非常に重要だと思っていまして、日本の JICA ですね、そちらがいろんな国々の防災関係者の方を日本に呼んで、日本の復興であるとか防災というのを見ていただくような研修を毎年計画されているんですけれども、でその中でインドネシアの政府の防災関係者ですねの方々を毎年20名ほどこの仙台東北に呼んでお越しいただいて、自治体の方であるとか、いろんな体験をした方々の、お話を聞くといったような、研修をされているんですけれども、毎年本当に実際の被災地を回っていただいて、見ていただくっていうのが良かったんですが、今年はこのコロナの影響で、実際来ていただくことができず、オンラインで防災のについてですね、講義を何人かの先生がされたりですとか、私もつい最近、そのオンラインで、議論をいろんなことで議論をするというような場に、参加させていただきました。
あ、そうですか。はい、皆さん具体的にどういうことを知りたいと思ってらっしゃるんでしょうね。
はい、もうですね、皆さんから本当にたくさん質問とか、ご意見とか、いただいたんですけれども、その中にはですね、日本のこの災害の経験それから教訓を将来にどういうふうに伝えればよいのかとかですね、もしくは防災というものにはいろんな人たちが関わる参加するということが非常に重要なんだけれども、そういった方々が参加をする、協力を得るにはどうすればよいかとかですね、あとは住民参加を、防災に対するいろんな活動への住民参加を高めるにはどうすればよいのか、などなどもたくさんのご質問をいただきました。
あ、そうですか。はい、伺った中では日本でも課題になっているところもありますが、
はい、
ただその住民参加などは、
はい、
3月に開催された仙台防災未来フォーラムなどのご家族連れでたくさんの皆さんが訪れてくださったり、発表する側もどんどん市民の方が積極的になっていらしたり、
はい、
そういう意味では住民参加というのはこの被災地にあってはかなり進んでいる印象があるんですけれど、
はい、まさにその通りだと思います。はい、先日の防災未来フォーラムもそうですし、我々、 この災害研が今も 6回ぐらい続けているあの仙台防災枠組み講座というのがありまして、
はい、
そちらにももう毎年あの市民の方々にご参加いただいて、仙台防災フレームワーク、あの仙台防災枠組みについて、あの学んでいただいたり、それそこに自分たちがどういう貢献ができるのか、
うん、
というのを皆さんであの話をしたりとか、
はい、
いろんなもう本当に皆さんが中心となって、活動していただける場が本当にたくさんあのこの被災地東北にはあると思います。
そうなんですよね、はい、だからあの子どもから大人まであの特別なことではなくて防災をすごく日常の中に、はい、あの取り込んで考えてくれているという印象がすごく最近強くなっているんですが、
そうですね、もうそれが一番おそらくその防災対策を長くあの持続させられるあの鍵ではないかなというふうに思いますね。
なんか今回はあの中学生になったばかりの男の子が講義をしたそうですね、
はいはい、そうなんです、あの彼は第1回目 の枠組み講座から来てくださっていて、あの本当に年々その防災に対する学びを積み重ねていって、くれていると思うんですけれども、あの今年は、まあ、彼の震災の経験を経て、まあ、彼が感じたこととしては、その防災というのはあの人間にとってだけ重要であるわけではなくて、
はい、
この津波地震によってあの動物であるとか、まあ、昆虫植物も同じように、まあ、影響を受けたと。
は
で、まあ、そういった視点ですね、だからこそあの災害というのはあの人間だけじゃない、そういった、まあこう動物昆虫植物にも非常に、まあ、大きな影響を与えて彼らの存続すら、住むところすら奪ってしまう。なので、あの我々は通常も 人をまあ中心に考えてしまいがちだけれども、
はい、
これからはまあそういった視点だけではなくて、こういったまあ自然を全て壊してしまうような、まあ脅威となり得る自然災害をやはりみんなであのリスクを減らして、
はい、
被害を軽減していくようなことをしないと、この地球に対するダメージが非常に大きいということを中学生 の視点からお話しいただいて、私も本当にとても感動しました。
そうですか、はい、素晴らしいですね。
本当にそうだと思います。
そうですね、まあ、そういう子ども独自の視点で防災をちゃんと捉まえて発表ができるようになるまで、はい、っていうのは本当にすごいことなんですが、そういうことこそあの海外でも根付かせていくことができたら一番心強いですよね、
はい、もう本当にそう思います。なので、もし将来的にこういったまたインドネシアの政府の方ですとか、はい、来ていただいた時にはですね、ぜひ彼にもあの皆さんにお話をいただきたいなというふうに思っています。
そうですね、ああそうですか、はい。今朝は東日本大震災の経験を踏まえた日本からの発信をテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。